ひばりクラブおよび落語界の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。今日は野菜っていうか食のですね、2回目ですね。食の安全、ものすごく間違ってるんですね。で、それはまあしょうがないんですね。まず第一に、ヨーロッパの考え方が随分入ってるわけですね。で、ヨーロッパと日本ってすごい違うんですよ。まあこの前もお話しましたように、ヨーロッパはパンと肉の文化なんですね。日本は米と魚の文化なんですよ。で、それはね、別にパンと肉の好きな人はパンと肉でいいじゃないかと思うんですけど、人間の体っていうのはもともとそんなすぐには変わらないんですね。定説があるわけではないし、研究もそれほど進んでないんですけども、私のいろんな勉強した感じではですね、やっぱり人間の体ってのは1万年ぐらいは変わるのにかかるんですね。ですから日本人の体は日本の大地から取れるもので大体出来上がってるんですよ。っていうのは今から100年ぐらい前まではほとんど輸入製品ってなかったんですよ。輸入食品ってですね。大地、冷蔵庫があまりなかったもんですから。冷蔵庫って大体80年ぐらい前から普及し始めたわけで、冷蔵庫ないもんですから、まあ、取れたものをすぐ食べると、まあ、いうのが一つの風習だったんですね。それから輸出入がそれほど多くないですから、やっぱり日本人はお味噌汁を食べてご飯とお味噌汁にこうのもの、それに魚っていうのが標準的だったんですね。ごく最近までそうなわけです。で、これを今から1万年後はね、世界的になってると思うんですね。で、まあ、いつも私話すように、日本人っていうのはわかめをね、消化できるんですけども。これは今、多分私の感じでは、石器時代、それから縄文時代を調べてもですね、はっきりはわかんないんですけど、まあ大体今から2、3万年前から、海藻を食べてると思うんですね。それでも、まあ、世界でわかめの生を消化できるのは日本人だけと。まあ、朝鮮の一部がそうですけどね。日本人だけと。しかも、それでもワカメを随分食べてきて、腸内には、ワカメ、生ワカメを消化する腸内細菌はやっとできてるんですけど、まだ胃液は、それに適合してないと。まあ、いうようなぐらいなんですね。肌の色はだいたい4、5000年経ちますと、まあ、変わってきます。だからそういう点から言って、まあ、日本人はですね、外国が食べてるから、特にヨーロッパ食べてるから日本も食べられるってわけじゃないんですね。それから中華料理との差もですね、これはまあ貝原一見が随分検討してますけど、江戸時代のですね、どうして日本人が中国人が食べるような牛とか豚を食べないんだろうかと、うん、豚肉をですね、それで、それが聖武天皇の時の仏教との関係か、それとも日本人の消化の関係かっていうのを随分注目して、非常に今でも学問的な考えでですね、もちろん学問的だって当時、腸の分析とかそういうのはできないんですけども、論理的に学問的な考えでやっておりまして、で、おそらくは宗教的な事情ではないと。まあ、貝原一見はそういうふうな結論してますね。日本人の腸の長さとか、腸化液の種類とか、まあそういうもので、日本人は牛肉全く食べないと。豚肉でもほとんど食べないと。で、まあ、貝原一見は中華料理であれだけ豚肉を使っててですね、それでしかもかなりの量を食べていると。しかし日本人は豚肉全く食べないというのはやっぱり変だと思ったわけですね。ですから、日本人の場合は中華料理も少し気をつけなきゃいけないということに、まあ一応なるわけですよ。一応ですね。で、一般的なこの生物学から言いますとね、やっぱり植物、今ね、肉がいいか野菜がいいかっていうと、野菜は安全だけど、肉は危険だっていうふうに思う人が多いんですけど、本当は逆なんですね。人間はですね、食用としては、やはり肉を食べる。つまり動物を食べる、動物なんですね。で、植物の葉っぱっていうのは、人間に限らず、どの動物でも危険なんですね。っていうのは、植物っていうのは自分の身を守んなきゃいけません。で、まあ、ご存知のように、植物の葉っぱで太陽の光を受けて、で、CO2 と一緒に太陽の光で CO2 を還元して、で、炭素を取って、それを自分の体にして、また、 活動の元のエネルギーにするんですね。ですから、植物にとって葉っぱが一番大切なんですよ。実はね、実っていうのは、例えば、リンゴとかみかんとかいろんな実がありますけどね、どんぐりまで。栗の実とかです。これは、動物に食べてもらうために実をつけて中に種を入れてるわけですからね。一応これは原則としては、実というのは、人間にとっては安全なんですね。動物にとっては安全なんです。だからまあ、リスの、例えば話なんつったら、必ずなんかどんぐりかなんかをリスが食べてるとかね。まあそういう絵が出てくるし、まあ日本の、野菜なんかでもですね、野菜の煮物っつったら、大体ハスとかレンコンとか、大根とか、それから人参とかっていうふうにこう、葉っぱ使わないんですね。葉っぱ使わないのが基本なんです。っていうのは、煮物っていうのは、煮汁は最後に残りますので、やっぱり葉っぱ入れると煮汁の中の毒物が、まあ日本人に悪い影響があるっていうことで、これはヨーロッパもややそうで、随分植物については工夫してるんですね。ですからヨーロッパで食べる植物の葉っぱと、日本人が食べる植物の葉っぱとちょっと違うっていうのも、まあ、そういうことに原因してるんですね。で、植物は危険である。まあ、特にサラダ、生サラダっていうのはですね、僕は最初生のサラダを食べないのは、海中との関係かと思ったんですね。海中の卵が、まあ、昔は肥料に人糞なんか使ってましたからね。野菜の葉っぱなんかは、海中の卵がついてるということで危険だからと思ってたんですけども、どうもその後いろいろ調べてみますとね、むしろそれよりか、やっぱり植物が自衛反応として毒物を入れてると。まあ有名なのには、例えば犬のとナスの関係とかいろいろあるわけですね。特定の危険物があるんですね。で、これはどういう関係かというと、まあ一番よくわかるのが植物と動物の争いですね。例えばどっかの植物がまず、そのまましてると動物にどんどん食べられて、もう、絶滅しちゃうというんで、植物の葉っぱの中に、食べる動物っても大体昆虫とかね、虫とかそういうものが多いんですけど、そういうものが食べると口が痺れるという痺れ薬を植物の葉っぱに入れておくというふうに、こう、進化しますね。これ進化ですけど。そうすると動物の方は食べると口が痺れてですね、食べれなくなって、今度は動物が参っちゃうんで、で、痺れ薬を中和するものを歯の間から出すような動物が出てきて、それが食べると。と今度はその歯の間から、動物の歯の間から出てくる毒物を中和するものを、やっつけるものを今度植物が作る。というのが進化の歴史で、まあ、植物と動物の間の長い戦いがあるわけですね。ですからまあ、サラダとか言って生野菜を食べてね、これにサラダオイル、サラダオイルというのは危険物を含んでるんですけど、サラダ油をかけて食べるという、言えば、サラダを食べるってね、これにドレッシングなんかかけると、またこれ油ですからね。まあ、ドレッシングをかけた生野菜のサラダなんていうのは、もう不健康なものを3つも重ねて食べてるから、まあサラダ食べると痩せるってことになるんですけど、まあずいぶん印象と違いますよね。まあ、この印象っていうのは我々はやっぱり地上波のテレビでできた印象なんですね。地上波のテレビでサラサラサラダとか言ってね、なんかサラダは健康にいいようなことを言いました。もともとはサラダとか植物油ってのは健康に危険であると。だけども美味しかったら少しは食べてもいいですねっていうふうにテレビは報道すべきだったんですけども。まあ、今更なんですね。ですから、やっぱりもう少しね、報道っていうのが人の健康に気をつけなきゃないっていうことがあります。それからもう一つは食品ビジネスですね。これの問題点があるんですよ。例えばパンですね。パンが食べられない結構日本人と多いんですよ。これ日本人、ほぼ日本人だけなんです。まあ、アメリカ人、ヨーロッパ人もパン食べれない人いるんですけどね。もうすごく少数なんですよ。ところが日本人は相当数ですね、パンが食べれない人がいるんですね。牛乳製品がそうですね、乳製品が。乳製品っていうのは日本人はどういう歴史をたどったかっていうとですね、飛鳥時代から奈良時代ぐらいにかけて、まあ日本には結構ヨーグルトみたいなものがあったんですよ。乳製品の発酵製品ですね。で、この乳製品の発酵製品はヨーグルトにしても何にしても発酵してるから体にいいとこう言われてますけども、歴史的に見ましたらね、これ乳製品の会社がもっと積極的に 安全性テストをするべきだと、それを公表するべきだと思ってるんですが、歴史的に見れば、飛鳥時代、奈良時代、平安時代まではですね、国府ってその当時、まあ国府って、今では都道府県か大きな市の市庁舎のあるというようなところですね。その国府のそばには、牧場がありましてね、その牧場で取れた乳をもとにヨーグルトみたいなのを作ってたんですよ。で、それは朝廷に納めなきゃなんないことがあって、それで朝廷に納めてた。ところがね、みんなちょっとお腹の具合が悪くなったりなんかするもんですから、日本中の国府がヨーグルトを作るの嫌がったんですね。それで結局朝廷の力が弱りましてね、鎌倉時代になって武家の社会になってしばらく経ったら、日本からですね、ヨーグルトの系統のですね、乳製品の発酵食品とはなくなりました。それで一斉に大豆の発酵食品ですね。醤油とか味噌とか、納豆とか。まあこういったものに入れ替わったんですね。ですから日本の歴史から言えばね、食文化の歴史から言えば、それは乳製品よりか大豆の発酵製品の方がいいっていうことになりますね。それで私はもう昔からね、パンのメーカーとか、乳製品のメーカーや販売メーカーに対してね、日本人に対してそういうものがいいかどうかと、まあ、いうことを調べてね。で、自ら自分の製品を買う人が健康を害さないように協力してほしいっていうことは随分言ってたんですよ。だけど、私をバッシングする乳製品会社はいっぱいありましたけど、確かにそうですね。自分たちは乳製品売ってるんですから、その買った人がね、災いになりゃないように一生懸命研究して、それを公表しますって言ってくれたらいいんですけど、そうでもないんですね。ですからこれが裏側になっちゃいまして、まあ例えば牛乳なんかそうですけど、牛乳でまあ腹を壊す人って日本人でいっぱいいますからね。その原因もわかってますし、牛乳のカルシウムは日本人は吸収できないということも随分栄養学で言われてるんですが、販売量が減るのを恐れてですね、牛乳会社は言ってないんですよ。僕ね、それじゃあやっぱり、ビジネスの小道徳。日本はね、やっぱ小道徳ってのあるんですね。自分が販売したり、自分が生活してるものがお客さんに迷惑をかけるようなことやらないと。まあ言うね。まあ今の日本じゃもう自分が儲かれば何でもいいということで、まあこの今度の選挙もちょっとそういう傾向があってですね、だんだんみんなに非難されるようになってきたんですけども、まあそういうところあるんですね。だけど、やっぱりね、人間の口に入るもんでしょ？それを商売として使ってるわけですよ。ある時ね、私にね、私がそういう発言してるもんですから、今からもう40年ぐらい前に、ある男性がですね、先生が日本の文化では乳製品の発酵食品っていうのは悪い可能性があるというふうに言っておられるのでっていうことで、文献をね、その人は図書館で古い文献を調べるのが好きな人。まあ、本当に貴重なね、そうですね、10種類ぐらいのね、文献をコピーして、このくらいコピーしてですね、持ってきてくれたんですよ。で、私感激しましてね、朝廷のいろんな文章とか、特に最後に鎌倉時代に、もう朝廷が諦めてね、日本の朝廷が諦めて、もう乳製品の発酵製品を朝廷に納めることをやめますというあたりまで、約500年ぐらいの歴史をですね、コピーして持ってきてくれました。古文書でですね。で、それを読みますと僕の印象ではですね、やっぱり日本人には乳製品の発酵食品、まあヨーグルトとかそういうもんですね。まあチーズぐらいだったらいいかもしれないぐらいなんですね。これはだけどやっぱり僕はなんとか乳業っていう非常に大きな会社がいっぱいあるわけですから、そこが責任を持って調べて、日本人としての特性を調べて、現代の日本人はどういうことになってるのかっていうのを調べないとですね、現在でも、乳製品の発酵食品について、もしくは乳製品自身について、随分栄養学では危険だと書いてる人が多いんですね。特に油なんかとも含めましてね、日本食料油脂学会みたいなものがあるんですけども、そういうところは非常に誠意があって、本当に日本人のための食品の安全性っていうのをやってますね。ですからまあ、遅きには失してますが、やっぱり牛乳をね、小学校なんかで給食で児童に飲ませてるわけですから、まあ、戦後ね、牛乳が飲まなければ、まあ児童が死んじゃった。僕なんかもそうですね。栄養失調になっちゃいますから。そういう時に、まあしょうがないから腹を下しても牛乳を飲ませなければ死んじゃうという時もありましたから。それはそうなんですけどね。やはり現在ではそういうことありませんので、 もう少しですね、小学校の給食にパン食べさせたり、それから牛乳飲ませたりしてるわけですから、これで苦しんでる児童がいっぱいいると思うんですね。やっぱりそれをですね、簡単な検査もできますし、検査をして安全な食品として売っていくという、まあ、商売に対するプライドですね。これを持ってほしいというふうに思います。だから第1回、この食品の安全第1回にね、まずは肉の文化、肉と麦の文化と、それから米と魚の文化の体は全然違うということと、お酒を飲めない人、ヨーロッパ人、アフリカ人は 0%、日本人は約半分が生まれつきは持っていないというようなことをね、やはりしっかりと、特に経度ですね、地球の経度と食品の選択というものはもうこれは本当はね、中学校ぐらいで家庭科か社会科でしっかりと教えるべきことであってですね、まあ現在商売に関係あるってことでほとんど学校では教えてませんけど、やっぱりそういうことじゃなくて、子供のための教育、日本人の健康のための教育っていうのにね、もう少しこれだけ時代が来ましたし、食品も豊富にありますからね、やっぱりそれを当事者がしっかりやるというふうな日本の文化ね、他人の健康に注意するという小道徳をもっとしっかりと身につけてもらいたいというふうに思います。まあ、次回からもう少し具体的に、まあ、日本人の食事というのはどういうものであったか、何が危険と考えられていたか、それが現在なんで食べられているのかということをですね、お説明したいと思っております。